この時間は北日本新聞社発行、富山の百山県山岳連盟編から山を朗読で紹介しています。今日は8月11日の山の日を前に特別編でお送りします。県山岳連盟副会長、富山百山委員会委員長の山田信明さんのお話をお聞きください。お相手は浜谷光です。この富山の百山、2014年の8月11日に初版が発行されています。はい、山田さんは県の山岳連盟の副会長さんでいらっしゃって、はい、この富山の百山委員会、この本を作るための委員会があっての委員長さんをされているということですね。
ちょうど今から5年前になりますけども、富山県山岳連盟がちょうど創立65周年という年に当たったので、まあ、その記念事業として、その頃は百名山とかそういう名称はあれだったんですが、周りの県ではもうみんな新潟にしても長野県、はい、石川とかみんな百名山、百山っていうのを選んで本が出てるんですよね。
出てたんですね。
そうです。それで富山県でもこの際選定しようということで、北日本新聞の創刊130周年にもたったので、
はい、
まあ、それを記念して、じゃあせっかくだから本にガイドブックも作ろうということになったわけです。う
ん
う
ん、山田さんは山に登り始めた、山に関わり始めたのっていつ頃なんですか？
山が好きになったのは、まあ、高校時代生物部に所属してまして、テントで泊まったりしたことがあるんですが、まあ、本格的に山に登り始めたのは大学に入って山岳部で活動を始めてからですね。まあ、主に東北の山登ってましたが、で、まあ、冬はスキーを使った登山とかそういうことしてまして、まあ、こっちに帰ってきてからも富山市内の社会人山岳会に所属して、
はい、
ずっと登ってきてるんですけど、
はい、そうでしたか。じゃあもう何百数えられないぐらい。
いや、そんなことはないですけど
登ってらっしゃる。
昨日まで北海道に行ってて、トムラウシとか、
はい、
上富良野岳とか、まあ、大雪山の周辺の山をいくつか登ってきました。
県内外になるわけですね。
ただ現在は年金暮らしなんで、なかなかお金が続かなくて本当は外国の山も行きたいなと思ってますけど。
はい、夢はどこの山を登りたいっていうのはあるんですか？
まあ、とりあえず北海道の山に見せられてきたので、
はい、
できたら来年も行きたいなと思ってます。
でも外国にも行ってみたいっていう気持ちもあるんですよね。はい、といった山田さんには今日本のお話を聞いていきます。これをパラパラとめくっていくとですね、本当に細かくですね、ルートだったりとか、はい、時間、登山に適した時期だとか、
は
い、また写真もあってですね、分かりやすく載っているんですけれども、まずこの百山を選ぶにあたって、まあ、たくさんありますから、富山県には
桂書房から富山県三名録っていう本がだいぶ前に出てるんですが、
はい、
その本で扱ってる名前のついた山がですね、
はい、
約600ほどあるんですよね、県内に。その中から100を選ぶっていうことですから、はい、ちょっとなかなか大変なんですが、富山県山岳連盟にと30の加盟団体があるわけですが、
はい、
地域地域で活動してる会から、その山に精通した人をと推薦してもらって、富山百山委員会というのを作ったわけです。でその百山委員会の中で検討して、たくさんの候補から100に絞ったということですね。
この基準っていうのはどのように選ばれたんでしょうか？はい、
そうですね、当時の山岳連盟会長してた、松本睦夫がですね、まあ、その選定の委員会で目安にして、まあ、最初決めてたのはですね、一つは有名な日本百名山、
はい、
これは深田久弥さんの、随分前に選んだ深田さんの百名山ですね。うん、それから200名山、これは深田さんのファンクラブで選定した山ですね。
はい、
それから300名山日本山岳会で選定した山ですが、その山はまず絶対入れようということになりました。あとは県境にある山、それから登山道がないのでちょっと夏に登れない山もありますけども、
はい、
まあ、そういった山でも富山県を象徴するような山はやっぱり入れないとダメだろうということになりました。
はい、
それから自然、歴史、山陽、そういったものに特色のある山ですね。それから やっぱりあの登山の対象ですから山高そのものに魅力がやっぱりないとダメだということで、そういう山も選びました。それからもう一つは標高は低いんだけども地元の方に愛されてて、まあ、よく登られている山、これも入れようということになったわけです。
こうした目安で選ばれました百山になります。はい、でこの本にはたくさんの方々が関わっていらっしゃいまして、取材そして執筆も全て行われているんですよね。はい、
そうです。全県下の山岳会から百山委員会の委員に出てますので、その委員の方にお願いして、うちの会はこの山とこの山を担当しようというのをまず選んでもらったんですよね。はい、いつも行ってる山とかですね、会として参考を重ねてる山を中心に書いてもらってますから、まあ、その山のベテランの人たちが書いたということになります。
は
い、
実際に山田さんも一つ書かれてますね。
私はあの日本山岳会富山支部というところに所属してますんで、はい、高塚山っていうのを書かせてもらったんですが、はい、この山のふもとにあの現在は廃村になってるんですが河内村というのがありまして、はい、槍ヶ岳を開山した万竜上人が生まれた場所なんですよね。現在その万竜さんの生まれた家の屋敷跡にですね、あの万竜上人の顕彰碑が建ってます。まあ、その石碑の前で毎年万竜祭をやって、その後みんなで高塚山に記念登山をしてるんですが、普段から登山道の整備をしたりですね、はい、から山頂に標識を立てたり、そういう活動をしているので、うん、その山を私書かせてもらいました。
そうですか。はい、これはどうでしょうか、登りやすい山と言えますか。
最初はちょっとあの急な登りが続くんですが、うん、あの水力発電の導水管があるんです、まあ、それに沿って登っていきまして、途中からあの稜線同士の木立に囲まれた道なので、うん、直射日光も当たらないし、ところどころ花も見られるし、はい、ブナの原生林とかですね、まあ、森林浴もできるし、手頃な山だと思います。
そうですか。今ですね、順番に山を読み進めておりますので、もう少しですね、71番目に出ていきますので、皆さんにはその時にですね、朗読の方を楽しんでいただきたいと思いますが、今日1回目はですね、富山の百山選ぶ際の基準でしたりとか、本ができるまでのお話を聞きました。山田さん、富山の山ってこんなところがやっぱりいいなって思う点はありますか。
どうしてもあの立山連峰、北アルプスには高くて有名な山が多いんで、県の東部に偏ってしまってますが、うん、まあ、そういう3000メートル級の山もですね、はい、登山道、山小屋がしっかりしてるの でしかも非常にアプローチが短いということで、よくあのよその県の方から言われるんですが、羨ましいって、
は
い、東北や四国、九州からもたくさん北アルプスに登りに来られますが、はい、富山の学人にとっては車で1時間ぐらいで登山口まで行ける山がたくさんありますからね。まあ、それから五勢の方はですね、標高は確かに2000メートルを超す山はないんですが、個性的な山が多くてですね、はい、四季を通じて登れるということで、それこそその山だけ一年中登ってるという人もいますし、あの春夏秋冬それぞれの魅力あります。
県山岳連盟副会長、富山百山委員会委員長の山田信明さんでした。次回も山の日特別編でお送りします。日本山岳会富山支部では現在8月11日に開催する山の日記念親子登山の参加者を募集しています。詳しくは受付担当者の本郷純一さん、電話090-1641-9702 番、090-1641-9702 番までお問い合わせください。お相手は浜谷ひかるでした。